明日はパッと晴れるかな、たまには海でも行きたいな、明日はきっと会えるから、夜空の星に願えば、ダメなら雨に歌えば、あなたの笑顔で晴れるから。
KBJ です。ラディオハブン。イエーイ。イエーイ。国分寺を根城に暗躍する秘密風結社 KBJ がお送りするネットラジオ、はい、KBJ's Radio Heaven の楽しいお時間やってまいりました。お相手私、自由が俺のコードネーム、吉尾ザ・フリーダムでございます。よろしくお願いします。イエーイ。
ピギー翔平です。
イエーイ。ピギ
ー。シンザ・フレッシュマンです。
よっせー。で、今日はね、はい、新入りが一人。
新入りですか。
知っておりますね。はい、まあ、新入りって言ってもね、はい、結構あのうちの KBC の活動にはもう欠かせない存在でして、あのマイタウンキャッププロジェクトの、はい、あの PV とか、キクヘのさ映像とかさ、あれ誰やってんのみたいな話になるんじゃない。実はこの男やってます、はい、ちょっと自己紹介してください。
ブラックフロイドです。
ブラックフロイドテツ。
イエーイ。
テツです。初参加だね。
初、ありがとうございます。
そうだね、そういえばそうだね。
出たくて出たくて。
テツザブラックフロイドが今日は来てくれてるので、はい、結構うちの、あの、
う
ん、映像関係いろいろリリースしてるんだけど、
う
ん、
俺いつもさ、あの PV 見せるたびにこれプロでしょって言われてるんだよ、
うん、まあプロなんですよ。
そうそう、プロなんですよ。
そうなんですよ。だから俺は結構テツとは、うん、そんな俺デザイナーやってるじゃん、うん、でまあ結構今の映像の世紀ですから、いろいろ映像の仕事やるときは、はい、割とテツと一緒に仕事したりもしていて、うん、まあ完全にプロですね、
うん、
っていうことでね、はい、うちのクルーはね、あのグラフィックのプロと映像のプロがいるっていうクルーではあるので、うんうん、はい、あの何かご仕事ありましたら
まあね、
ご用命のほど
ぜひとも
何でもやれます、はい、何でもやれますんで、はい、静止画から動画まで幅広く受けたまっておりますということで、うん、は
い、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくね。じゃ
あよろしくお願いします。
ということでね、はいはい、まあ我々 KBJ も2018年平成最後の年を今終えようとしてるんですが、先ほど今年最後のサタグル、サタデーナイトグルーバー、そうですね、まあ我々の一番今年のでかいトピックとしてはやっぱり KBJ キッチンを立ち上げたっていうのが
ね、
何しろ一番でかかったじゃないですか。でその中で、まあ、4月にオープンしまして、はい、この師走12月になるまで、はい、もうほぼほぼ休むことなく、うん、毎週 DJ ブッキングして、うんうん、毎週やってきましたね。
大したもんだよね。
大したもんだよね。そりゃあまあ寒い夜もあれば、はい、盛り上がる夜もありました、ね、ありました。ただまあ積み重ねて、うん、まあ今年だけで32
回
とかかな、
うん、
はい、やりまして、ピギーさんは一応、はい、あの毎月1回帯で持ってもらって、はい、サタグルやってきましたが、
はい、
で今日最後ね、翔平
ってことで、今日でね、サタグルはあの今年最後だったわけですけど、
サタグルじまいしたね。
サタグルじまいしましたが、はい、どうでしたか。一応こういう僕らの環境の変化も含めて、
そうですね、もう本当にあのフリーダムと一緒に原宿のボノボから、
うん、そうだ ね、
ね、あの1個100キロのスピーカーを、ね、
あの JBL の JBL の4344を持ってきた、あの夜からのの
もうつい昨日のように思い出しますが、
ね、
あれからもうすでに9ヶ月、
あの日取り行く最中にラジオ撮ったもんね。
そうそう。車でね
、みたいなね、あれをやってもう8ヶ月経ちましたよね。
あの時はもうワクワクしかなかったね。
ね。
うん、
で、まあでも始めてみるといろいろとこう現実に直面したりとか、みたいなのもありながらの、ね、本当に激動の8ヶ月だったんですが、
う
ん、
でもまあ。回を追うごとにそれを楽しみにしてくれるようなお客さんも増え、
ね、結構いろんな新しい演目とかも増えたりとかね、は
い
は
い、そうですね、うん、でいろいろね DJ 出ていただきましたけども、やっぱりみんな楽しそうに ね、やっていただけたかなと思いますので、
そうだね、はい、なのでまあ、うん、来週はあの僕らのいつもの年末行事、もともとはあの、うん、国民に立ち見ってお店があった時に、うん、あの立って飲むお店だからってことで、はい、スタンダップと、
ね、
あの名付けた、はい、いつもの忘年会のパーティーがありました、はい、それはその名前を引き継いで、はい、一応来週、12月22日、
はい、
まず8時半から、はい、12時までケビジェキッチンで、
ケビジェキッチン、
ちょっといつもとはちょっと趣向を変えまして、うん、なんかもう椅子とかも取っ払っちゃって、はい、スタンディングスタイルで、
スタンダップします、
スタンダップ で、
はい、
でオールキャッシュオンでちょっとクラブっぽい雰囲気で、
は
い、
なるほど、
あの国分寺忘年会っていう感じで、
はい、
18時半から12時までうちの店でやります、うんうん、ラインナップが、ヤシオダフリーダム、
おう、
うちの副店長であるヨッチ、
ヨッチ、
そしてプリンスオブディギン、
ディギン、
そしてリプトンで、はいはいはい、まあこっちは割とヒップホップによった感じでやりまして、うん、で24時から場所をシティバーという、うん、
はい、
あのね、ガーナ人
ガスパニックと呼ばれてる
国民のガスパニックと呼ばれて
る、はい、
あのえげつない店で朝まで、は
い、
そちらはですね、DJ が翔平、DJ 遠藤、深夜岡本、湯山剛、あと F 翔吾ということで、こっちはテイクノとかハスに特化したダンスパーティー
で、もう完全に、
は
い、もう渋谷とかのクラブでやってるメンツだね、
はい、そうだね、うん、もう完全に、ね、まあもうたまには、
はい、
はっちゃけて朝まで遊ぼうぜというシフトを来週は組んでおります。なので、
やる気満々です、
やる気満、こちらもやる気満々ですので、ぜひ遊びに来てもらえばいいかなということで、はい、インフォはちょっと URL とか貼ってあげとくので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということでね、
ええ、
で、まあ僕らのラジオの企画としては、うん、毎年、やってます
恒例の、
はい、恒例行事、
はい、
ベストフード&、はい、ベストアーティストということで、
はい、
今回は、うん、鉄座ブラックロイド、シンザフレッシュマン、ショーヘイピーギースモール、
はい、
ヤシダフリーダムのこの4人の座談会形式で、
うん、
今年を振り返りながら、うん、なんか ね、
そうですね、
それねやっていければみたいな感じで思っておりますが、
はい、
うん、どうしましょうね、とりあえず、うん、毎年フードから先やってるんで、
そうだね、
うんうんうん、
まあベストフードの発表から、はい、行きましょうか、
行きましょうか、
誰から行く、
どうする、
まあ例年ピギーだ、
ピギーね、決まってんすよ、
もう例年ピギーで、
サナ行くんだ、
ハナは最初はピギーなんでね、
とりあえずね、
いいっす、いいっす、じゃあ、はい、とりあえずピギーさん今年の2018年ベストフードよろしくお願いします、はい、
今年もたくさんの食べ物をですね、
いろいろ食ったよね、
たくさん食べたね、
食べたね、
はい、まあ毎回毎回美味しいもの、
うん、
まあなかなか美味しくないものっていうのは最近はね、
もうないよ、
食べないよね、う
ん、ないないない、
うん、ラーメンにも流行りすたりがあり、
うん、
いろいろなものを食べてきましたけども、
美味しいも移りゆくからね、
うん、まあ、そんな中で、うん、私ことピギーがですね今年のだから印象に残ったもの、
うん、
なんだろう、今年のベストフードなんだろうって考えた時にパッと思い浮かんだものが一つだけ
ございまして、はいはいはい、なんでございましょう、
は
い、
それはお店で食べたものではなく、うん、今回は珍しくそのコンビニの、
コンビニで、
はい、
いいじゃない、いいじゃない、
グルメでございますが、ピギーの家の前はセブンイレブン、
はいはい、セブンといえばもう優良企業としての、ね、
セブンイレブンのやっぱりこのクオリティが高いわけなんですけど、
半端ない、
まあ、その中でもですね、今年ピギーが一番リピートしたのは、
はい、
蒙古タンメン中本汁なしマーカラ麺、
冷凍の、冷凍のやつ、
冷凍の
あれはうまいよね、わかる、
アグリー、アグリー、
アグリー、アグリーです、ね、あれ超うまい
よ、アグリーだよね、
あれはうまいですね、
あのなんでしょう、あのもちもち、
うん、
太麺と、
うん、
あのしびれるような辛さの、
うん、
あの麻婆、麻婆
だ、麻婆麺、
麻婆、
麻婆汁なし麺みたいなさ、
汁がない、
うん、
汁なし麺だ、
うんうん、それはうまい、
あれはね、あの絡んでね、辛い辛い、
うん、辛いよね、
辛い、
辛いんだけど汗かくもん、
汗かきながらも癖になる、
うん、
ピギー実は蒙古タンメン中本行ったことない
ですよ、いや俺もない
ないない、
俺もないの、俺もあれをレンチンして、
うん、
昼飯でさ、食ったりするんだけど、うん、あれ食ったらうめえな、
うめえ、
うまいなと思うよ、
うん、
あの麺がまたうまいんだよね、
うまいし、俺すげえなと思ったのが豆腐を凍らして、
うんうん、
戻した時にああなるっていうのが、うん、俺すごいと思った
の。ああなるど小説ね。
小さいね。
アーナルドだよね、あれ。
アーナルドだよ。
アーナルドだよね。
小説年間
どうしようもない。そう、いや、あれはうまいよ。
うまいよ。
びっくりしたわ。何回も、なんかね、ついて見るたびに、
うん、
買って、
わかります。
食べました。
そうだね、
あれは、すごいね。っ
ていうかね、セブンの冷食のクオリティがやばすぎるっていう話
なんで、
う
ん、あれなんか、お店にはないらしいな、あのメニューって。
あ、そうなんだ。
あの、セブンの冷凍食品、オリジナルらしくて。
単純に、セブン の、 あの、うん、冷凍の醤油ラーメンとか、食べたことあります、うん、
あります、あります。
あれもうまいじゃん。
うまい、チャーハンとかもうまいじゃん。
うまいよね。うん、あれやられちゃうと、うんうん、外食って何なんだろうなっていう。
値段もさ、そう高くないからさ。
いや、クソ安いじゃん。
300円ぐらいだね、あれね。
いや、あの、冷凍ラーメン200、税込みに220円とかぐらいでしょ。だとしたら、わざわざ外食に行かないでも、こんな美味しいラーメンが食べれるんだったら、多分もうなんか、ほら僕も外食産業に参入したじゃないですか今年、
そうですね、
勝てる気がしないですね。
セブン脅威、
脅威だよね、あれ
全く
も
って、
うん、ほら俺もその、はい、何麻婆麺っていうか、
マーカラ麺、
マーカラ麺、あれ食べてる時にスミレってさ、
うん、
はいはい、有名店
の、有名店の、うん、チャーハンが冷凍だ
から、はい、
その脇に
あるね、あるね。
でいつものその辛い汁なし麺とチャーハンをセットで買ってきて、はい、でレンチンして食ってるんだけど、チャーハンもまあうまいんだよ、あのスミレの、まあ、
完全なラーチャーセットが、
そうそうそうそう、
安価で手に入っちゃ う、 そ う、 そ う、 そう、今世の中でですよね、うん、いや脅威です。そう
です、まあね、
まあうまいね、
まあうまいわ、
うん、
なるほどね、
うん、はい、
ということで、
そういうことですか、
はい、ということで、どうでしょうか。
侮り方し、
はい。侮り方
し、ね。セブン最強説
で。
じゃあ、とりあえず、はい、鉄、いっとけよ。
飯ですよね。
飯だね。ベストフードだね、
はい。僕の今年のベストフードは、はい、あの、餃子、宇都宮餃子あるじゃないですか。
はい、
でパッと思いつくのって、やっぱ、ミンミン。
まあ、
バッと出てきますよね。
宇都宮三大餃子の中の一角だよね。
そうですね、はい、で僕もそれしか知らなかったんですけど、うん、でこの前まあ友達の家で、うん、まあ、あの餃子パーティーして、うん、
その時に餃子ね、
餃子、餃子をして、うん、まあ、そのまさしって知ってます？
だその三大餃子の中の一つで。
あ、そうなんですよ。で僕は知らなかったんですよ。その、
あ、餃子店の名前。
まあ、そうなんですよ。まさし、あともう一個今思い出せないんだけど、うん、もう一個あるんだよ。
はい。
だから三大餃子の一角だよね。
うん、で僕はミンミンが最強だと思って生きてたんですけど、うんうん、で初めてまさしに出会ったら、うん、もうまさしです。
まさし。
そう。
まさしは、うん、薄皮で、うん、まあ。ちょっと物足りない人は物足りないかもしれないですけど、うん、こう野菜がたっぷり入ってて、うん、でも何個でもいけるみたいなタイプ
の、
えげつない
食いました。無限餃子。
無限餃子。300個ぐらいとりあえず頼んで、うん、まあ、全部食ったんですけど。
冷凍のも頼むの？
冷凍です。取り寄せで。1個単価33円とか、そのぐらいです、
う
ん。めちゃめちゃ安いです。
無限肉や。
無限餃子ですね。
焼いてみんなで焼きながら。
焼いて、うん、本当にうまいんですよ。ただ、ミンミンと比べると、ちょっとなんか、ボリューム感とか、もちもち感はちょっと薄いかもしれない
です、ね。まあまあもちもち感、う
ん、でも餃子ね、餃子ってさ、
うん、
まずい餃子なんかないじゃん。
ない
世の中にまずい餃子は俺はないっていうふうに思ってて、でちなみに俺は一回宇都宮に友達のパーティーがあって行ったことがあって、
はい、
超並んでミンミン行ったの、
うん、
でミンミン入ってで食べたの、うん、水餃子、揚げ餃子、うん、焼き餃子、うん、全部3人見たから、うん、とりあえず1個ずつ頼もうって、うん、めっちゃうまい、
はい、
けどうまいけど、
うん、
うまいけど多分餃子多分全部うまいんだなって思ったんで、
結局
餃子というものがうまい、
餃子というものがまずうまくて、まずい餃子作る方が天才なんじゃないかなって思うけど、餃子ってまずうまいじゃん、
あの餃子として生まれてきてくれてありがとうのパターンですね。
そう
そうそう、はい、
そうそうそう、だからさ、まあ何が言いたいかっていうと、だからまさしの餃子も多分超うまい、
うん、
うん、
そう
ですけど 究極的に言えば多分それ好みの問題になってくるようなゲーム
で、そうなんですよね、
結局ケツはもう一番うまい餃子だったんでしょ
う。うまかったですね、今までめっちゃうまかったですね、
生まれてこの方、
基準としては、手が止まらないんですよね。
もうそれはなんか理屈じゃなくて体がそう、
そうですね、欲してたのかよくわかんないですけど、
本能にまで火をつける、
そういうことですね、まあ、ずっと入っちゃう、
真ん中
じゃ、マジか、じゃあそれ俺は今まさしの餃子を食わずに俺のものを申してるから一回食べてみます、
うん、そうです、
来年まさしって言ってるかもしれない、
来年まさしやべえな、
まさしくるを増やしてる、
まあ餃子の作り手からしたらもう鉄は一丁上がりだよね、うん、
確かに
そうですね、
うん、そうね、ちょっとじゃあまさし取り寄せてみますね、
はい、来年行きましょう、
おはようございます、
お願いします。
じゃあ私行かせてもらっていいですか、
先いいですか、いいよいいよ、
私は今年のベストフードは、うん、せーの塩ラーメンで、
ああ、ね、そんなのあったの、
あるんです、
あるんですよ、っていうのもね、これは結構僕としてはやっぱドラマがすごくありまして、
はい、
あのまあ麺屋利休というね、うん、国分寺のめちゃめちゃ有名店、うん、ラーメンの有名店がありましたと、
はいはい、
で僕はそこの店主とは、まあ、兄弟杯も交わしてるぐらい仲が良かったですよ、
はい、
ただ今年店を閉めると言い出しました、
はい、
彼、ね、でまあ当然繁盛店なんで、
うんう
ん、いやまあ閉める必要もないなと思ってたんですが、うん、まあ多分もう10年やってたんで、うん、多分秋も来てたんでしょうね、うん、でもねあのタイの方で、
うん
ラーメン店を開業するして、うん、なのでもうこっちは売り払って、うん、もうタイに行くとってなった時に、
はい、
ああもうあの味が食えねえのかと思っておりましたよ、
うん、
そしたらまあ僕がもうヘビーローテーションでホームのごとく行ってる、うんまあ、セイというね、はい、国道上お店があるんですが、
はい、
そこの店主が、
はい、
と、まあ、3人仲良かったんで、
うん、
ラーメンを作らないかみたいな話になったんですよね、うん、その
せいであ
のラーメンを作る、はい、まあ当然その利休で出したラーメンそのまま出すっていうことはラーメン店ではない、う
ん、そんな簡単なことはできない、ね、
できない、まあただの居酒屋なの、うん、せいはね、うん、は言うても、
うん、
なので、まあ、せいでできるラーメンを一緒に作りましょうって話になったんですよ、
は
い、
ああやってしたんです
か、そう、それで一から、はい、まあせいでできる美味しいラーメンを、
うん
2人で作りましょうみたいな話になって、うん、開発して、うん、せいでラーメンが来るようになったと、うん、
おお
どんな問題と、
うん、
ねな当然興味はありますわな、
気になりますわな、
気になりますわな、
麺屋武蔵
実家
じゃねえか、
利休、利休ね、利休は麺屋武蔵の
武蔵ケースをね、
の直系のあれで、
うん、
でそこからさらにそこから
展示して、あの利休のみたいな、
そうあの利休のあの監修のもと作られたラーメン、うん
はい、ついに行っちゃいましたね、
ねそうでどんなもんだよ、うん、壊してみろよと、
うん、
出してみろよ、出ましたよね、うん、で丼が出てきまして、うん、まあ上品なねラーメンなんですよね、はい、やっぱりそんなにやっぱこう居酒屋ですから、
はい、
こう量もそんな多くなく、
ちっちゃいね小ぶりな丼
で、ちっちゃい小ぶりな丼で、うんでまあ、透き通ったスープに、
うんうん、
まあせいは、うん、あの鶏塩鍋というのを名物で出してまして、もともと鶏塩で取ったスープには定評があるんですよ、
うんうんうん、
でそれの、バージョンアップ系というか、
うん、
なんだろうな、食べましたとりあえず、
はいうん、
でもね本当に美味しかったんです、それが
美味しいよね、
なんて美味しいラーメンなんだと思いまして、うん、ただねなんだろうな、そのやっぱり居酒屋としてやってきた、うん、そのラーメンってやっぱ中華じゃないですか、うん、でもねやっぱりすごく和風なんですよ、うん、
優しい
味がまず優しくて、はい、で飲んだ後に、うん、そんなにこうがっつりじゃなくて、
うん、
こう癒してくれる量なんですよ ね、
うん、
でかつ、うん、本当にこうスーッと体に入ってくる、
うんう
ん、こんな優しいラーメンが他にあっただろうかと思わせるような味で、僕はやっぱり、うん、そのね2人のことを知ってますから、
これはいいラーメン、
これいいラーメンができたなと思って、うん、やっぱりねちょっと感動しまして、うん、やっぱり 今回の2018年はやっぱり聖の塩ラーメンを僕は挙げさせていただきたいなと。
なるほどね。
食べてみたいですね。
ただ伊勢さんは本当に、うん、今よりお客さん増えてほしくないって言ってるんで行かないでください
矛盾がすごい。
これを聞いてもね行かないでほしいですけど裏メニューであるんで。でもねよく出せないこともあるんで、
うんうん、ないって言われちゃうことも
ある、ね、ないって言われることはよくあるんで、うん、これ幻のラーメンだと思ってほしいですね。ね、うん、そうですね。なのででもまあでも今年は僕はこの聖の塩ラーメン一択で、うん、
運が良ければ
運が良ければ食える幻のラーメンということで、はい、じゃあフレッシュマン的には
フレッシュマンは、
はい、
すいません、こうつけがたい食材がありまして、
こう、
うん、沖縄のアグー豚、
アグー豚
と、
はい、
イベリコ豚。
お、どちらも豚。
豚対決。
そうそう。
お
う、これがね、いつも晩ご飯を私作ってくるんですよ。
はい。
家庭で。
はいはい。家庭の方でね。
家庭の方で作ってるんですけど、その時にイベリコ豚は、
うん、
生姜焼きを作る時に、
うん、
イベリコ豚の肩ロース。
うん
うん。
が生姜焼きに最適な肉でして、それを使った生姜焼きがすごく美味しく
イベリコ豚
なります。家庭で生姜焼きを作ろうと思ったらイベリコ豚
の肩ロース、
サミットで売ってるんですよ。
なるほどね。
うーん、意外と簡単に手に入る。
どこのサミットでも売ってるやつなんで、だからもう生姜焼きを作るときはイベリコ豚の肩ロース、
うん、
でまたもう一個アグー豚、
アグー豚、
アグー豚のバラ肉、
バラ肉、
アグー豚ってなんか沖縄的なイメージ。
そうそう、沖縄なんですよ。
沖縄なんだ。
あの、
はい、
夏に沖縄に行きまして、
うんうん、行ってたよね、
うん、焼肉屋さんに行ったんですけど、
うん、
でアグー豚の、
うん、
今日はバラ肉がありますよって言われて、うん、じゃあそれお願いしますって言って食べた時に、うんうん、もう油の甘みというか、
うん、
豚肉の素材の甘さがすごい分かりやすいというか、
うん、
美味しい豚肉でして、
うんうん、
で
甘い、
そうそうそうそう、
肉自体が、
肉自体が美味しくて油が美味しい豚肉なんですよね、
うん、
アグー豚、
うん、
それが国分寺の丸井の地下に売ってる、
食遊館で、
食遊館で売ってるんですよ。
食遊館でなんと手に入る。
あ、手に入る。でそれを買って、
うん、
まあ家でまあ作りました。
た、
まあバラ肉の塩焼きなんですよ、
はい、
塩コショウだけで、
はい、
十分、
はい、
美味しい、
うん、
おかずができる
という
の で、
うん、
であのとにかく、
うん、
家族からの評判が良かったので、
うん、かった、
あのアグー豚と、
うん、
スペインのイベリコ豚、うん、これどちらもね、
うん、
なんだろうな、肉の味、
うん、
肉の味が美味しいっていうか、
なるほどね、
うん、だからもうどっかで食べに行くとかじゃなくて、うん、家で作る時にちょっと、
うん、
試してもらいたい食材で、
うん、なるほど、
今回は揚げさせてもらいました。
はい、なるほど。飯というよりは食材で、
そうそうそうそうそう、
イベリコ&アグーで、
そうそう
なるほど。
でもこれどっちかにしようかなと思ったんだけど、うん、どっちも使い方によってすごく美味しい食材になるということ
なんですよ。わかりました、ありがとうございます。ということで2018年もね、いろいろ食べたけど、
うん、
でもなんだろうな、2018年いろいろいろいろ食べたんだけど、
うん、
やっぱなんかこう年々記憶に残る料理っていうのは少なくなってきますね。
そう、
うん、
そうなんですよ。
なんか美味しいものばっかり食べてる気がするしね、自分たち、
う
ん、
大体もう食べちゃってるからね、
うん、ねえ、そうなんだよね。
いつかね、
いやだからさ、うん、ものすごく高級なものも、
うん、
まあたまには食べたりしたんだよ、うん、なんか打ち上げで連れてってもらった高級店のお肉とか、はい、まあ、うまかったですよ、うん、すげえうまかったんだけど、
うん、
やっぱり印象に残るメニューっていうのがね、年々少なくなってきてるっていうのはね、なんかすでにこうどんどん忘れてっちゃうんで、心のメモに美味しいものを残していきな、はい、いきたいなとかように思います。
これさあ、俺もう一個言っていい？でも、
あ、いいよ、
あの、うん、どうしてもあげときたい、
はい、
お願いします。
やつがあるんですけど、はいはい、国分寺に今年オープンした、
おなんかありましたっけ、うん、そんな
チュルテイイタリー、
ああチュルテイね、うん、あチュル、ああそれ俺もあるわ、チュルのところ美味しいもん
ね、のピザ、ピッツァ、
ピッツァ、
ピッツァ、
あれ4種のチーズ、
4種のチーズ、ゴルゴンゾーラチーズが、
あれうまいね、
入ってるピッツァがあって、それ特製の蜂蜜が
かか
って
る、あれうまいね、わ、うん、かるわかる、うん、
何しろチーズのハーモニーと蜂蜜のハーモニー、うんうん、さらに生地がとにかくうまい、
うん、
ピザ生地、
なんか窯があるもんね、ピザのね、
いやあれは美味しいね、
あれ、うん、あのね、俺
あそれは俺もね、
みんなに言ってるんだけど、うん、あそこの店のピザは世界一うまい、
うん
うん
うん、
イタリアよりうまいと思う、
本当に
イタリアでピザを食ったことないけど、
誰も行ったことない
けど、ないけどイタリアよりうまいと思う、う
ん、まあ、シンくんが言うんだったら間違いない、
ね、確かに
本当にね、チュルテの
ピザうまいよね、あれね、
あでもね、俺もチュルテはすごい美味しいと思ってて、うん、トマトパスタを、うん、あの家族で食べに行って、うんうん、トマトパスタ頼んだんだけど、うちの子供がそのさトマトパスタの皿まで舐めてた
舐めるよね子供って皿まで舐めるよ
でも正直なリアクションですね、
うん、一番面白いの
がある、ね、そうそうそうそう、うん、
やめなさいっつってもう一皿頼むからやめなさいっつって、結構、いやでもやっぱチュルテ美味しいよね、
美味しい
本当にね、う
ん、ちょっと高いんですけど、
まあまあまあ、まあ、言うても、まあでもピザ1400円ぐらいとか、
ね、そうそう
ね、
とにかくねうまいんだよ本当に、
うん、ちゃんと美味しいから、うん、いやまあ1400円、うん、っていうか俺らのね昔からの仲間でもあるし、ね、うん、ぜひあのチュルテも皆さん、あの本当にあの4種のピザ、
うん、そう、
ああそれ今言われてねハッとしたあれは本当に結構美味しかった、
美味しかったよねあれね、俺一緒に行ったの、オープンしたての時に行って、やっちゃんと一緒に食った時の衝撃、
う
ん、
うめえなっつってね、うん、思った、うん、俺も確かに
蜂蜜のマリアージュ、
マリアージュ、ね、そうです、
ゴルゴンゾーラに蜂蜜は、
うん、そうだよね、
パールだね
あれはうまい、あとはまあ最後に一言だけ言わせてください、はい、うちのケビジェキッチンのケビジェバーグ、うん、美味しいのでぜひっつって、
まあ、いやいや、ないっす
ね、それ俺さ身内ネタだから出さないでいかんだけど
それを言っちゃう、
言っていい、
言ってくださいよ、最後に言ってください、マジで、やっぱり宣伝はしときたいんで、
じゃ
身内ネタはやめようっていう話でね、
そうそう、
あれだったら
身内ネタはちょっとやめとこうかなって言って、うん、俺アグーブだとチュルテ言ったんだけど、
うんう
ん、KBJ キッチンの、うん、はい、あのカレー、
カレー
かい、
王道のライスカレー、
あれ美味しいよね、
あるんですけど、うん、それにねトッピングができるんですよ、
あ、ね、トッピングできます、俺
キングオブカレーって言ってるの、メニューが
キングオブカレー、
うん、俺が勝手に、はい、名付けたんだけど、
はい、
カレーに、うん、まず KBJ バーグトッピングするんですよ、
はい、もうあのね、うちの看板メニューである
看板メニューは
バーグをと、
ただでさえハンバーグが美味しい KBJ キッチンの KBJ バーグをカレーにトッピングドン、ドン、さらにチーズドン、
チーズをドン、
さらに目玉焼きドン、
はい、
ハイキング、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
これ食べないと損
そうですね、
キングオブカレー出来上がりますのでぜひね、っていうか単純にあのやっぱりあの僕も最後にここは宣伝させてもらえないですけど、
はい、
あのハンバーグマジで美味しいし、はい、
うん、
カレーもねやっぱ王道のカレーって名前つけてるんですけどね、うん、あの家のカレーをね、
うん、そうなの、
美味しくしたやつにしたんですよ、
う
ん、
そう、美味しい家のカレーあるじゃない、うん、
だジャパニーズカレー的なやつ、
ジャパニーズだね、
そうなんですよ、うん、結構ねカレー美味しいと思う、
カレーだけでも美味しいんだけど、
うん、
そこにあの美味しいハンバーグを乗っけてチーズ乗っけて目玉焼き乗っけたら、
ありがとうございます、
誰がかけますかっていうさ、
あれは本当キングのカレーが出来上がりますので、ぜひお願いします、あの食べに来てくれてない人もまだね いると思うんですよ、
うん、
はい、来年ぜひね、いろいろとまた僕らもケビジキッチンとしても、うん、いろんなコンテンツお食事、うん、仕掛けていこうと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。
キングオブカレーです。
はい、 ということで、じゃあまあ引き続き、ベストアーティストの方に、
アーティストですね、
行きましょうかね、はい、ということで2018年、はい、じゃあ切り込み隊長翔平さん、ベストアーティスト誰でしょう。
はい、まあピギーはこうして今年も片手ナイトグルーバーの、
はいはいはい、
レジデント
もうですね、やっぱもう帯番組持ってもらったって感じですよね、は
い、毎月させていただいて本当にありがとうございます、う
ん、第3土曜日やってもらいましたね、
はい、うん、まあその中ですね、実はあの今年はあのピギーは2つ毎月、うん、まあ、レギュラー DJ としてですね、1つあのフッサの方でも
シュワショット、
シュワショットというですねレコードバー、うん、まあ、あのお店の中にレコードは1万枚以上、
すごいよね。俺もこの間行かしてもらいましたけど、なかなかのレコードの埋蔵量、う
ん、インスタに上がってましたね。
そうそうそう、うん、あのそうですね、そこでもね、あのちょうど今年の初めぐらいから、
うん、
まあほぼほぼレギュラーさせていただいて、まあ、その2つの軸を持ってやってきたんですけども、うん、まあ、何が言いたいかというと、割とこうそのスワショットのパーティーも、
うん、
本当ソウルフなハウスっていうコンセプトで、う
ん、はいはいはい、
ずっとパーティーをやってて、
ハウスミュージックにじゃあどうかしたパーティー、
改めてそうですね、ハウスミュージックの方に、なんだろう、
KBJ はいろいろやっぱパーティーやってきたじゃないですか、はい、で、まあダンスミュージックっていう枠の中で、まあ、テクノとかハウスとかトランスとかありますけど、はいはい、KDJ はじゃあ何なのかって言われたら、やっぱり俺らはハウスなんですよね。
ああそうだねそうだね、
KDJ を何でくくるかっつったら多分ハウスクルー、
あえてジャンルを言うであれば、
いや俺らはやっぱハウス、
うん、
ハウスなんですよね、はい、多分、うん、っていうのは俺はすごい思ってるんです、ずっと、
うんうん、ということで改めてですね、いろいろ今回は今年は本当ハウスミュージックっていうものを、うん、いろんなところで考える1年だったなというところがありまして、今年、まあ、毎回毎回去年もね、DJ とか、うん、そっち系のアーティストを上げさせていただいてるわけなんですけど、
はいはい
はい、今年ですね、やっぱ自分の中で一番こうなんか注目したアーティストがマルチネスブラザーズって、皆さん知らないと思う、
マルチネスブラザーズ、
ザ・マルチネスブラザーズ、
サッカー選手みたいな、
ケミカルブラザーズとかですね、スーパーマリオブラザーズとケミカルブラザーズしか、ブラザーズは俺は知らない、あのワーナーブラザーズも知ってるけど、
ダンス業界三大ブラザーズの
三大ブラザーズある
ほう、あケミカルブラザーズ
はい、
あとは分かんないですけど、ブラザーズといえば、
まあ、あとマルチネスブラザーズがあるですね、
まあ、あのマルチネスブラザーズ何がすごいかって、デビューは2006年、まだ10代前半で、ね、ニューヨークの老舗クラブでですね、
うん、
であのまあ、2人の兄弟で本当にやってるんですけども、 DJ デビューをして、当時、まあ、キッズとザ・キッズって呼ばれて、
うん、
何のあの兄弟は、あの若造たちは、
う
もうあのデビュー当初からその老舗のクラブで行っているお客さんをうならせて、
おう
たそのハウスミュージック の DJ デュオ、それがまあもうまだまだ20代で、
うん、
大人になりですね、今も実践で活躍してるんですけど、
マルチネスブラザーズ、
マルチネスブラザーズ、まああのデニス・フェラーっていうニューヨークのですねハウス業界で有名な、うん、まあ、一人こうピックアップされて、
うん、
有名になったんですけども、なんかそのアーティストをですね、まあ、そのこの1年間ハウスっていうキーワードの中で、うん、まあ、結構注目してて、やっぱりこいつらすげえなと、うん、この兄弟はと、うん、いうところでですね、なんかずっとインスタをフォローしてですね、
ほう、
ほぼ毎日マルチネスブラザーズを私は見てました。毎日朝の電車でマルチネスブラザーズのインスタのストーリーを、めっちゃストーリーあるよ、
うん、
はいはい、
DJ でね、毎日のようにこういろんな国でやってるから、
やってるんだ、
やってるの、まあ、イビサだ、
うん、
ニューヨークだ、
うん、
ロンドンだ、
いろんなところで、
そう、もうほぼほぼ毎日マルチネスブラザーズが DJ してるストーリーを、
うん、
見ない日はないぐらい
マルチネスな1年だった、
マルチネスなそう、いつの間にか自分はマルチネスを毎日
マルチネス、俺もマルチネスなんじゃねえかみたいな、
俺がマルチネス
だ、俺がマルチネスだ
みたいなぐらいこう一体感を感じた1年だったので、マルチネスブラザーズは、
マルチネスブラザーズは DJ だけ、
はい、 あのね、
リリースとか
もちろん、例えばあのルイベガ、
はいはいはい、
大御所とこう一緒に制作して、はいはい、まあ、今年もちょっとリリースしてたりとかしてるんですけど、もう本当にまあトップランカーですね。
ねえ、はい、俺全然知らないんだけど、ちょっと、はい、あとでなんか、うん、リンク送ってください。
そうですね、
マルチェンスブラザーズについての、
はい、ぜひあのインスタをですねフォローしていただくと、ほぼ毎日本当ストーリーがね、
じゃあほぼ毎日 DJ してるみたいな感じ、
ほぼ毎日のようにまあ DJ もしてて、制作もしてて、まあ、毎週もちろん週末は DJ してるんで、
本当の兄弟なんですよね。
本当の兄弟、
兄弟で BTV みたいな感じで DJ
してる、 BTV でずっとしてて、
そうなん
だ。そう、なんかお父さんがやっぱりニューヨークのこのハウスシーンでずっと遊んでた人らしくて、
俺も最近兄弟で BTB だからね、毎日ね。
そうね、
ああ、
ヨネクラブラウザー
ズ、ヨネクラブラウザーズとして
俺それベストアーティスト
そうだね、はい、兄弟の BTB だね。
ちょっとぜひですね、もし気になった方はインスタグラムですとかサウンドクラウドとか、
あ、マルチネスブラザーズ、
まあ本当 DJ もいいんですよ。
ハウス、結構ハウスハウス。
ハウスハウスして
る。ああ、まあ、良さそうだね。なんかね、
ただ、
まあ、ハウスもいいし。
俺は、まあ、誤解がないように言っておきたいのが、うん、オクタゴンって、うん、まあ、まあ、オクタゴンはどうでもいいよ。うん、KBJ として、
はい、
そう、テクノもトランスもハウスも、もう一緒くたに、うん、とにかく俺らは、うん、パーティーがやりたくてやってきたじゃないですか。でもその中でなんかしっくりくる単語が何かなって言ったらやっぱりハウスだったっていうだけであって、だからジャンルは特に関係ないよね俺らね。でもやっぱその中のダンスミュージックで俺らを定義するんだったら、うん、なんかやっぱ俺らはハウスだなっていう感じだね。
ハウスミュージックベースで、
それがまあそれが国分寺ハウスになっていくのかなっていう
ね。やっぱりなんかこうテクノじゃねえなっていう、うんうんうん、やっぱこう
嫌いじゃないけど、う
ん、もちろんもちろん
大好きやけど、
ジャンル分けとかも意味がないと思うし、うん、あれだけど、なんかジャンル分けするんだったらやっぱハウスかなっていう、うん、
あえてね、
うん、っていうのはあるよね、なんかね、っていうところで、じゃあマルチネスブラザーズ、
ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
じゃあいける鉄、
はい、
ベストアーティスト、
はい、いけます、
いけ、
大丈夫、
大丈夫ですよ。あ、かかりそうになっちゃいました。いや、思い出野郎 A チームっていう、まさに、はい、今日、あの、かけてたんですけど、翔平さんも、ピンさんが、かけ
てた
んです
けど。もう一回言ってもらっていい？
あ、思い出野郎 A チームっていう、
思い出野郎 A チーム
の
ダンス、
ダンスに間に合うっていう曲があって、で今日まさにあの、ピーガンが
特攻野郎 A チームっていうのはあります
ね。あ、そうです。もうそこから来てますね。
インスパ、
ね、
インスパ、それインスパイアなの。
これまたミュージックビデオがすごく良くて、
うんうん、
あの、要はサラリーマンがダンスに、うんうん、まあ、仕事をしてダンスに間に合うのかな、今日クラブ行けるかなみたいな、結構頑張って、そのオフィス内がまあちょっと徐々にこうクラブ化というかクラブ化していって、ミラーボールが入ったり照明が入ったりしてくるんですね。もうすっごいこう、まあ、ある意味切ない曲なんですけど、こうモチベーションにつながる曲なんですね。それが
いいね、
すごくいいんですよ。
その話を聞いてるだけでちょっと上がるね。
上がるんですよ、めちゃくちゃ上がったんですよ。でこれがまたあのマサシがここに出てくるんですけど、
マサシがリンクしてくる。
そうなんですよ。あの、まあ、ある日そのマサシの餃子会を、うん、あの家でやって、うん、でその家でその人がかけてくれた曲がまさにこれだったんですよね。ですごくその人も、
うん、
まあ、バリバリこう、うん、あの一線でやってるサラリーマンなんですけど、うん、でその人はこう基本的には平日はサラリーマン、
はい、
で土日はあの DJ やってるみたいなタイプの人で、すごくあの基本的にはヒップホップとかが強い人なんですけど、でその人がこうをまさに体現してるような曲で、もうすごくちょっとグッときてしまって
映像もね、ま
あ、映像もそうなんですよ。映像本当に見てほしくて、ミュージックビデオがもう最高にいいですね。カットの撮り方から、
うん、
演出から照明の入れ方から、
さすがにやっぱり映像ディレクターからの目線としても最高なわけ
だ。いやあれは本当すごいと思います。
思い出やろ A チーム、
そうです、
思い出やろ A チーム、もう明日チェックします、チェックします、
はい、お願いします。めちゃくちゃいいっすか、
あ、それナイスな、
そうなんですよ、うん、本当にいいっす。まさしも良かったんですけど、うん、こっちの方が結構強烈に残ってますね。
やっぱ そういう音楽があってまさし食ったからまさしが上手くなって
あると思います。それはあるかもしれないですね。
相乗効果だったんです
ね。
ちょっとまさし下げに入ってます
そんなことない、そんなことない。やっぱりさ、ご飯ってさ、結構ねこの KBJ のラジオで、うんよく言ってるのが、はい、美味しさ問題っていうのはね、うん、よく言ってる、ね、うん、だからやっぱどういう環境で飯を食ったかっていうのはすごく大事だと。だからああいういい音楽がかかってなった中で食ってた飯はやっぱり最高だったとか、うん、結局ご飯の純粋な美味しさっていうのは怪しいもんだっていう、うん、誰とどういう状況で飯食ってたっていうのが結局でかいんじゃねえかなっつうのは、
セットアップですね。
セットアップの話は結構昔からしてんだよね、
う
ん、
美味しさ問題だね。
美味しさのバイアス問題っていう話は結構俺らのラジオの命題ではあるんだけど、
うん
うん、でも、うん、思い出やろう A チーム、
思い出やろう A チーム、はい、
それ結構気になるんで、ちょっと明日チェックします。
ぜひチェックしてください。
リンクにもあ
げてます
。いい曲なんで、
どうぞ、はい、俺行く、俺行く、俺行かせてください。
いや、どうぞどう
ぞ。俺は、うん、シンザフレッシュマンが今年、はい、ヤシオザフリーダムに、うん、アップルミュージックっていうのを勧められまして、
はい、
始めまして、
はいはい、
そこで一番聞いたのが何だったかなっていうのを、う
ん、おいいね、うん、リアルに落と
す一番聞いたのが、うん、ジュディ&マリーです
ここに来てジュディ&マリー、なるほど。
あのね、
なんでなんで、
なんかさ若い頃聞いたじゃん。
聞いた、
うん、ここでね聞いたでしょ。
聞いた、
うん、でもそのジュディアンドマリーのボーカルの、
うん、ゆきちゃん、
ゆきちゃん、ね、解散して、うん、ゆきだけになって、うん、もうずっとやってたじゃないですか、う
ん、
でもずっと好きだったんですよ、
うん、めっちゃ好き、俺も好き、
ずっと好きだったんですよ、
うんう
ん、それでちょっと聞かなくなりました。
はい、
で久しぶりにアプリミュージックを始めて、あ、ジュディア&マリーって検索して、何でも聞ける
ね、
そう、何でも聞けるじゃないですか、うん、でやってみて、うん、た時にすごい昔のアルバムとかを聴いて、
うん、
バーンって来た時にふわっってなったの、
あ、思い出した
。そっからずっと聴いてる。
ああ、
毎日さ、ちょっと通勤の時とか、
分かる分かる、
車移動の時とか、うん、
エモいなっつって、
そう、エモエモ、うん、そうなんだよね、なんか
エモいな
あえてね、うん、
わかるわかる。なんか昔の当時流行ってた、うん、あのヒットナンバーとか、
うん、
まあ俺もたまに、
うん、
ビーズとか、
うん、
引っ張り出して、
そうでしょ、引っ張り出すでしょ、
って聞いてみるときにエモいなってなるんだよね、うん、
だからなんか
エモいなってなるの。
ジュディ&マリー今の俺の、うん、今の俺のタイミングでこのジュディ&マリーを聞いた時に、うん、あ、やっぱすげえなんかいい声だなとかさ、
ね、
思うじゃない、うん、で、うん、まあそれに便乗して俺、うん、ハイローズじゃなくてブルーハーツとかも聞いてるけど、
わ、
うんう
ん、かる。でさ、特にさ、あの俺としかシングルとかってさ、
うん、
ラップをさやってたじゃん、うん、あったじゃない、その時にさ、あの、
その時だよね、
その時にハードコアなものこそが全てだという価値観の中でさ、うん、もう超、ま、超宗教的にさ、
うん、
ハードコアなもの以外は全て敵だっていう価値観で生きてた
じゃない、生きてたね、生きてたよ、
あるじゃない、うん、でもその時にいい音楽って実はオーバーグラウンドでいっぱいあって、
いっぱいあった
けど、それを全部敵だと思ってたじゃん、あの時って、うん、だからふわっと聞いてて、うん、超いいんだよね、
そう、
だけどでもそれは全部俺たちにとって敵だから、
うん、オーバーグラウンドだ、
そう、オーバーグラウンドは、まあ、全て敵だと思って生きている中で聞き逃してきたものを、
うん、
実際今はすごくフラットにさ、
そうなんだ、今そうフラットって、今フラットに聞けるっていうのが、
でその時にフラットにめっちゃいい曲やんなるよね、
もうなんか曲もそうだし、うん、あのボーカルの人の声とかもすごい重要だなっていうのがさ、
うん、
今あれをなんか感じるのがすごい大きくて、
う
ん、
やっぱさ、僕らはさ、そのあの時に一番流行った、一番流行ったとかいうわけじゃない、マスターコアって曲があって、
うんうん、
マスとコアを、うん、で二分されたわけです
。マスターコアだね。
マスターコアだったね。うん、マスター行こう、マスター行こう、うん、っ
つって
、ユータロックの ECD が、うん。でもその二曲に乗って、俺たちはコアだとやってきた中で、マスを切り捨ててたんだけど、うん、でもマスはマスでさ、うん、めっちゃいい曲いっぱいあんのよ、本当にね。そうそう、
マスは、マスはマスで、あの、クズじゃないから。マスはマスもうすっごい頑張ってる人たちね、
うん、そうめちゃめちゃすごいいい曲いっぱいあった中で、うん、そうそうそう、多分ね心のどっかでねいい曲だなと思ってた、
思ってたんだけど、
思ってたんだけど、それをでもいやマスだから、うん、っていうので無視してたんだよね俺らはね、
若かったから、
そう若かったから何ですもうコアであることが、うん、
正義みたいな、
正義だからっていうので、うん、でも改めてその当時の曲を聴くと、うん、素晴らしい曲だ、
素晴らしい、本当素晴らしい曲がかつていっぱいあったんだなっていうのを、かつてい
っぱいあったんだっていうのね、
こうなんか掘り起こす意味でも、うん、アップルミュージックは素晴らしいです、
素晴らしいですでじゃあまあ僕最後、
はい、
あ大丈夫です、あのラストでベストアーティスト、いきなり系統変えますけど、僕は今年は小説家で、はい、常川幸太郎さんという小説家がいるんです、がいるんですが、
はい、
まずあのうちのかみさんがですね、はい、あの僕怖い話が大好きなんですよ、
うんうん、
ホラーとか、はいはい、オカルトが僕大好きで、だから秘密結社 KBJ とかも、うんうん、やっぱ基本的にホラーとか、
うん、
そういう都市伝説とか好きだから、うん、基本的に中二病でしょ、
うんうん、
そう、だから中二病っぽい名前をつけるのはすごい大好きで、で怖い小説読みたいなみたいな話してたら、かみさんがある日ですよね、あの日本ホラー大賞という賞がありまして、でそれに輝いた作家がいると、うん、ということで、あの常川幸太郎さんの夜市という、うん、夜の市場、
夜市なんだ、
夜市っていう、あの、うん、図書館に借りてきてくれたんです、ね、でそれを読みましたと、じゃそれがめちゃくちゃ面白くて、そう、なんかその話はその夜、あのまあ寝て起きて 夜の市場に行って、その自分の才能というものを売って、その才能に見合ったものと交換して何かを手に入れるっていうような話で、で何か そういう短編をいっぱい書いてる人だった、うん、だからもう本当世にも奇妙な物語の原作になりそうな話をいっぱい書いてる人で、うん、めちゃくちゃこの人面白いなと思ったんだけど、うん、でその人の話の中でスタープレイヤーっていう小説があって、それが本当に超面白くて、そのスタープレイヤーっていう小説の題目は何なのかっていうと、とりあえず唐突に自分がいきなりスタープレイヤーに当選しましたって言われる。でスタープレイヤーって何なのかっていうと、その全然自分と全然違う場所で10個の願いを自由に叶えられるっていう権利を与えられるっていうのにいきなり当選するのな。だから翔平が、うん、スタープレイヤーに当選しましたって言われて、はい、このバーチャル空間で10個の願いを好きに何でも叶えられます、うん、あなたどうしますっていうところで話が始まる、
うん、
でその人は一番初めにめちゃくちゃでかいお城を建てたりするんだけど、大なのでな、もうとにかくね設定、
うん、
設定がめちゃくちゃ面白い、
うん、夜市の空気感、
ん
空気感というかさ、
いやもうなんだろうな、もうね基本的に流れてる常川先生のイズムあるんだけど、その世界観の作り方とか、その世界のルールの作り方とかが、もうとりあえず世界観を、その世界観を設定するところでまずドキドキする。で10個この自由に世界を作れるって与えられた時に、その小説を読んだ後に俺だったらどうするかなみたいな、
うんうん、
シェンロン10個分ってことですよね、10個分っていうか、
そう
10個分バージョンってことですよね。
ただ結構いろんな制約はあって、
あ
10個月に願いは叶えられるんだけど、 まあ、他にもスタープレイヤーはいたりして、
あ、なるほど
ってなってきた時に、どうやってその10個を使い切る中で
バッティングしたりもする、
バッティングしたりもするし、戦いになったりもしたりもするし、
そういうことですよね、
みたいな話がなんだよね。
戦いのためにその10個を消化していくっていう、そうそうそうそう、くだらない。
いや、単純に結構リアルでアパッチを100台作るとか、はいはい、みたいな願いとかも、うん、やっぱよ、とっさにしなきゃいけない状況とかもあったりするんだけど、
結局戦争なんですね。
結局戦争だったりとかもするんだけど、で1巻目がそれがスタープレイヤーっていう話で終わるんだけど、その後にヘブンメーカーで続編があって、それはもっと高度にどうやったら理想的な国家を作れるみたいな、10個自由に願いを叶えられる中でみたいなのが続編で、ヘブンメーカーっていう話小説の中で描かれるんだけど、いや、これはね、結構だから知的な想像力をめちゃくちゃかきたててくれる。
うん、
で、まあ、その常川さんが多分10作ぐらい作品出してるんだけど、俺もうほとんど今年全部読んでぐるぐらい、もうなんかもう全部読みたいみたいな。
あ、うん、俺さ、妹に勧められて夜市を読んだの。
あ、読んだの。
読んだ。
おいいね。
これホラーだけど、
う
ん、すごい綺麗な話だからって。
そう、
最後
ホラーの大将なんだけど、うん、ホラーなん
じゃないよ、ね、
なのにホラーじゃなくてすごい綺麗な話だ
っていう。コメントくれたもんだって、シンクの妹が、うん、で面白い
でそれ読んだんだけど、すげえ俺良くて、その何、作者っていうの、著者、
うん、著者ね、
うん、ね、すげえ興味を持って他の作品も読んでみたいなと思ったんだけど。
ああ、いいですね、うん、
スタープレイヤーは本当に面白い、
うん、あ、そう、
あれはね、近年俺は群を抜いて面白かった、
マジで。
大佐、あの KBCA のメンバーで大佐がいるんだけど、うん、大佐も ほぼ 90% 読んだ
って、
ハマってて、
う
ん、で大佐と今日スタープレイヤーの話ってずっとしてて、
あ、そう
そうそうそう、俺で大佐とどうするみたいな、
うん、
10個願いが叶えられるとして どうやってこの国を構築するとかみたいな、うん、なんかね、本当に想像力をかきたてられる、
うん、もうアーティストだよね。そう、
いや、もう、や、結構ね、俺今回はもうつてかさん以外ありえないなっていうぐらい、めちゃくちゃ本当に小説で久々にすげえ面白いなって思うアーティストに出会えたということで、
もうすげえ本当に面白かったよ。
夜市もすごい面白い。
デビュー作でしょ。
デビュー作、デビュー作であんなにすごい人いないじゃん、
うん、いない。すごかったよね。
短編で3個ぐらい入ってるけど、うん、あれが全部面白いんだよね、
うん、
で全部読んでいくと確かに当たり外れはある、
うんうん、
けど、そうだ、金色機械っていう長編小説と、うん、あとスタープレイヤー、ヘブンメーカーは絶対に超面白いから、ぜひ読んでもらいたい。
本当、小説を読んでほしいね、みんなにね。
読んでほしいですね、ぜひ、うん、ということで、はい、まあ、ということで、
はい、
2018年のベストフード、
うん、
ベストアーティストという回でしたが、う
ん、はい、
まあね、来週はスタンダップもあります、はい、ということで、それで俺らも締めです。
はい、
まあ、いろいろありますが、はい、まあ、僕らの活動を含め、はい、KBJ キッチン、いろいろ来年もお付き合いくださいということで、うん、今年もありがとうございました、
うん、ありがとうございました。
良いお年をということで、
良いお年をね、
もう僕らとお付き合いください。